それでは本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所はイザヤ書43章の11節から19節です。この私が主であって、私の他に救い主はいない。この私が告げ、救い、聞かせたのだ。あなた方のうちに異なる神はなかった。だからあなた方は私の証人、主の見告げ、私は神だ。これからの地も私は神だ。私の手から救い出せるものはなく、私がことを行えば、誰がそれを戻し得よう。あなた方を贖われたイスラエルの聖なる方、主はこう仰せられる。あなた方のために、私はバビロンに使いを送り、彼らの横木を皆突き落とし、カルデア人を喜び歌っている船から突き落とす。私は主、あなた方の聖なるもの、イスラエルの創造主、あなた方の王である。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を連れ出した主はこう仰せられる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消える。先のことどもを思い出すな。昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今、もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒地に川を設ける。それでは、今日の聖書箇所は内藤さんが選んでくださいました。これをもって証しと分かち合いの時を持ちましょう。いや、今日の聖書箇所を読んで、何か皆さんの中で思うところとか、ありましたでしょうか。私が一番、私の自分の中の心に引っかかったのは、引っかかったっていうか、自分の、こういうのって自分のと照らし合わせて考えるから、そういうことになるんだと思うんですけど、18節から、あなた方は先のことを思い出してはならない。古のことを考えてはならない。見よ、私は新しいことをなす。やがてそれは起こる。あなた方はそれを知らないのか。私は荒野に道を設け、砂漠に川を流れさせるっていうふうなところが、私は一番こう気になったところで、それで、やっぱり、前はこうだったとか言うのって、私はやっぱり考えてしまうし、それで、将来に対してどうすればいいんだろうとか、やっぱり、不安になることもあるし、計画することをか、計画してしまうこともあるけれども、それは、新しいことを神様がなすっていうふうに、見よ、私は新しいことをなすっていうふうなことを、そういうふうなことを、考えずにっていうか、それを優先しないというか、そこら辺をポカーンと頭になくて、前はこうだったから、そして将来はこうでなるであろうっていうふうな、自分の中の線のつながりで全てを考えてしまっていて、神様が新しいことをなすっていうふうなところを期待もしていないし、頭から抜けてしまっているなっていうふうなことを、私は一番自分の中で反省として思いました。皆さんの中で何かありますか？
ちょっと待この、ちょっと待ってよ。まあ、最後のとこ自分も気になったんですけど、だけど、その最初のところ、この私が主でありっていうところがすごい強烈に残ってて、まあ、これ予言書なわけでね、イザヤを通して主の言葉って語られてるんだけど、いろいろ、まあ、今も昔も神とされる存在がたくさんたくさんある中で、ね、いろんなことに惑わされるんだけど、ここで力強く自分こそが主だよっていう、主っていうのは確かね、導くものみたいな意味があったと思います。 だから神として贖われる存在たくさんいるけど、じゃあ自分たちを本当真理の方に導く存在っていうのは、もちろんどこの宗教もそういう存在はいるんだけど、でも、そうじゃなくて、わがままな神とか、とりあえずこっちが一方的に拝んでる神っていろんな宗教であると思うんですよね。だけど、本当に真理につなげるっていうか、導いてくれるという意味でも、改めてこの主っていう言葉。で、その11節にこれ訳によって違うのかもしれない。新改訳では救い主はいない。救い主はいないっていう、救うっていうのはここどういう意味かっていうと、これもなんていうかな、新約聖書でいう救いとはもしかしたら違うのかもしれないと思ったりもするんだけど、でもうちらが思う救いっていうのはやっぱり神様に立ち返れるっていうのが救いなわけよね。で、主の道に導かれるのは当たり前なんだけど、我々は弱いから他の神々に目を向けちゃうこともある。でも改めて自分こそが主だよって言ってくださってるというのはちょっと力強いとは思いました。
それと私がもう一つ、そうだよなとか、改めて思ったのが、12節なんですけど、私は先に告げ、かつ救い、かつ聞かせた。で、あなた方のうちには他の神はなかった。あなた方は我が証人であると主は言われるっていうところが、やっぱり、ちょっと、なんとなく引っかかって、やっぱり神様は、私たちにも同じく、話しかけてくださって、救ってくださって、いろんなことを聞かせてくださっているっていうふうなことで、その最中に私たちの中には他に神はなかったっていうふうなことを再確認して、それで私たちはこの時の時代の人だけではなくて、私たちも神様の証人であるんだっていうふうなところを再認識したっていうふうなところがありました。他に何か考えるところがある人いますか？
はい。
はい。
おはようございます。
ようございます。
その神は新しいことを、してくださるって書いてありますけど、なんか、私たちってやっぱりこう、今までの継続したいとかそういった、なんかそういうのもあって、神が新しいことをしてくださるのと言っても、それが自分にとって、なんていうのかな。それに、素直についていけないところがあったりとか、する部分もあるような気がして、なんか自分がその変化が怖いっていうか、神様をちゃんと信じて、神様は必ず自分のためにいいことをしてくださるっていうのを信じれなくて、自分で。で、そこに素直についていけないっていう自分があったりするから、だからやっぱり信仰を深めなければいけないなっていうのはすごく思います。
そうですよね。わかるわかる。
そうね。だとなんか19節にはなって書いてある。いえ、そう、私は新しいことをする。今もそれが起ころうとしているあなた方はそれを知らないのか。なんて言うんだろう、その英語では、Will you not be aware of it?
Will you か。
So, will you not be aware
ああ、
of
それ
it? っ
だ
てい
から
う
そ
の
れを
は、
知ろうとしないのかみたい
そう、
な
なん
ね。
かそれ知
そう
ら
な
ない
ん
のか
だ。
じゃなくて、これは、だから、私たちはそれを、神様が大抵新しい、なんていうの、その、プランというか、だけど、そのチョイスを与えてくれる。結局、その、やらないといけないって言ってないけど、その神様はこういう、その、私たちに、その、そうするべきというか、
知る気があ
知
る
る
の
気
か
があ
どう
る
か
の
だ
か
ね。
どうかっていう、がこう、そう、そこもすごい、
なるほどね。
で、ひろこさんが言ったように、さっきそうだね、私たちがそれができない、なんかやらなきゃできないっていう、なんか、でもちゃんと神様は、そう、ちゃんと計画を立ててくれて、私、だから、その、ね、神にこう、ついていきなさいっていうか、だけど、それができないっていう。
そう。それで、なんか、本当はその神様がこう、導いてくださるところにそのまま進めばいいんだけど、違うかもって、なんか、セカンドゲスしちゃって、 別の道を、なんかこう道を外してしまうっていうの？
そうだね。
なんか、それを素直にまっすぐ行けないのは、神様はちゃんと信じていけないのは、やっぱり私の信仰が浅いからっていうか、神様と、神様にちゃんとこう、委ねないからなんだろうなと思うけど、それが難しくて、まさに自分は今そういうところにいて、なんか将来がすごい恐れていて、で、きっと神様は、きっと、ね、私にとって悪い道は備えてないというか、抜け道は備え、あるのにもかかって、そういうふうに、聖書に書かれてでも関わらず自分がすごいやっぱ思い悩んでしまうっていうか、そこがなんか、自分の愚かなところだなって思う。
ちなみにさっきの19節は、口語訳でも知らないのかになってるけど、新共同訳ではあなた方は悟らないのか、まあ、似たような意味やけど、でもやっぱりなんか英語の方がしっくりくるよね。 Will って言われると、やっぱりこれからお前らどうすんのみたいな感じに聞こえるじゃん、なんかね、分かってないんだなじゃなくて、まあだからいつも神様の御声に耳を傾けようとしてるかどうかやね、結局。
でも時々なんかその自分のなんかこう聞いてないっていうか変な方向に行っちゃうんだよね。
私もそういうふうなことでこういろいろ考えてしまうときに心がその前のことの、前はこうだったが、だったから、だったのにっていう思いに囚われてしまって、そこで、心がもう進まないっていうこともあるし、で、進まないし、自分の、自分の中で、神様を信じてる、信じてない以前に、自分の気持ちの中の計画とか前のこととか、前のことを、経験を持ってきた将来の計画で、頭の中がいっぱいになっちゃって、それで、それ、入り込む余地、神様が入り込む余地がないなって思うことがあるね。
結局自分が考えてることと言ってることってすごいこうやって言っても結局その考えて分かる、なんか考え方と言葉が出てそれを結局神様がね何を言おうとしてるかというと、なんて言うんだろう、信じてはいるんだけど、なんて言うんだろう、やっぱり考えてるのがどうしても言葉に出ちゃうから、結局そこで神様と何だろう、信じてないのかなとか、わかる、考えることがすぐ言葉に出ちゃうから、行動ちょっと言い方わかんないんだけど、
考えてることすぐ口に出しちゃうからってこと？
そう、なんかやっぱりどうしてもそういうなんかね、なんか将来のこととか、そういう、なんかやっぱり考えてしまうじゃん、それはやっぱり言葉に出てるけど、
言葉に出すのはな、でも場合によっちゃそういう会話になるからしょうがないけど、
でもその考えてることを神様に委ねないといけない、
最終的にはそうやと思うけど、ただ考えることを口に出すことあるからね、友達とかと喋ってるとやっぱり、どうしてもあると思うけど、ただそう思い通りにいかないことが多かったりするわけで、結局ね、私なんか計画が大きければ大きいほど思い通りいかんからな、大体、もうこんなはずじゃなかったと勝手に思い込むことはたくさんあるよ、細かいこと、
例えばそういうのがあって、神様の示される道を行くとするじゃん、そのヒサさんがこう思ったのにとか思ったように行かずに、 別の方法で行った時に正解だったって思うこととかある？
いやもうだから結果オーライっていうのはちょっと安っぽく聞こえるけど、やっぱり振り返ってこういうことだったんだと思うことはあるよな。固執してもしょうがなかった。やっぱりなんかね、ちっちゃい頃からね、大きいこと小さい頃でやっぱりみんな思い通りにいかないことあるわけじゃん。前何回も言ったけど、何かを楽しみにしてたら楽しみが大きければ大きいほど幻滅させられることが多かったから、いつも大人になるにつれて楽しみってなくなってさ、でもその代わりなんか何かがあってすんごい楽しかったらみんなに喋りまくるんやけどな、すごいすごい良かったよみたいな。例えば旅行にしてもイベントとかコンサートにしても、もうそこに行くまであんまり期待してないのよね。
うん、
できなくなっちゃった自分がいて、
うん、
その代わりそれが楽しかったらみんなに言いふらす、喋りまくるみたいな。
あ、でもそれはね、いい報告だよね。後日報告っていうか、いい知らせだから。
うん、だから行く前にもうウキウキワクワクなないな、もうほんと、
うんうん、まあ期待しないっていい、あのいいっていうか正解だよね、うん、いろんな意味で。
まあでもそれ一例でさ、仕事に関してもそうやし、うん、人生設計に関しても、うん、大きな期待を持って計画できなくなっちゃった自分がいるみたいなのがね、
うん、
どっかにあって、それが本当にいいことかどうか分かんないよね。
うん、
別に希望がないわけじゃないんだけど、
うんうんうん、
結局希望という希望が大きければ大きいほど神様を無視した自分の希望っていうことは多いじゃん。
あるね。
だからそれもなんか、うん、また思い通りにならなかったらまたかよって思っちゃう自分もおるわけよね。
うんうん、
傍から見たら委ねてるように見えてかっこいいのかもしれないけど、実は自分の中ではふてくされてるというかね。
うん、
うん、そういう場合もあるし。
ちょっとやってください。あのさっきさ、内藤さんこうやってさやってたやつもさ、あの書いていたことの太字で書いてたところ、証人だったと思うんだよね。
習字に見えたんやりました。証人だったんだ。
証人、あ、囚人だよ。
囚人かなと思った最初。
あ、囚人だよ、囚人。
その跡が見えない、カタカナの足か。
うん、足が見えない。
そう、他が見えないんだよね。
あ、でもアメリカって書いてない。
うん、それね、だから
囚人って書いてる、囚人。
だから何から
何の本、何、デイリーブレッドかなんか、
カバー見て
る。うんって言ってた。
あ、そう、ちょっと待ってよ、
ね、
デイリーブレッドで今日の箇所ね、
で、囚人って言ってくれたら、
お、これか、ちょっと待ってよ、これじゃ、出てきた、よかったよかった、え、出てきました。じゃあこれ見せるね。
うん、
じゃあシェアします。
うん、見えそう見えそう。
はい、アメリカンフットボールのスター選手がステージに立ちました。そこはスタジアムで なく、フロリダ州のエバーグレース刑務所です。彼は約300人の受刑者を前に、イザヤ書の一部を読みました。そこにあったのは有名選手に対する熱狂ではなく、多くの傷ついた魂のうめきでした。その時、神は獄中に来られました。その場に行った同行者のツイートによると、礼拝と賛美の渦に包まれたと言います。受刑者たちは共に泣きながら祈り、27人がキリストに人生を捧げました。ある意味、皆が囚人です。自分本位、欲望、失着という檻の中に自分を閉じ込めているからです。神はそこに来られます。あの朝、刑務所では私は新しいことを言う。今、それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。という御言葉が語られ、昔のことに目を留めるな。先のことに心を留めるな。と教えられました。それはこの私は、もうあなたの罪を思い出さない。25節と神が語られるからです。その神は私の、この私が主であり他に救いはないと明言されます。このお方に人生を捧げる以外救われる道はありません。まだの人は決断しましょう。すでに決断した人もあなたの人生にとって主がどういうお方なのかを再確認しましょう。神はキリストを通して新しいことをなさいます。さあどんな芽が出てくるでしょう。あなたを檻に閉じ込めている罪は何ですか。そこから解放されるために何をすべきでしょうか。天の父よ、私を己の罪の檻から解放してください。ありがとうございます。
うん、
だから過去っていうのもそうだよね。過去に 捕らわれてるとかね、前はこうだったとか、さっきあややったような
それとか未来はこうだよ、
こうで
今
あ
であ
るべきとか
あ
な。
るべきとかね、それでやっぱり自分で自分を売り物から入れてしまう。
内藤さん、ありがとうございます。自分の思い義に捉えられてるってことで、それでは罪なんだよね、結局ね。神様の方に目を向けてないという。神様が何をしてくださろうとしているのか目を向けずに、自分の過去と未来に捉えられてるってことは、では罪なんだよね、やっぱり。道徳的な罪じゃないけど、神様から離れてる自分という意味では罪。
キジさん何もあれだけれども。
いや、なんか、結構、初めのことを思い出すなっていうのは、要するに自分でそんな、あれこれ計画立てたり、夢を見るなっていうことなんですかね。
過去に何が起きたかとかそういう話じゃないの？とは違うんだ。
18、これ初めのことと、
ああ、十
昔のことを思い巡らす、二つあるじゃないですか。初めのことを思い出す。
初めになってる？
初め
先？
からのことってなってる。
ああ。
心境で言う。ちょっとね、これちょっとあれが違うんだよね、訳が。先のことどもになってるね、これね、新海訳はね。
あ、だから、
先
まあ、
の。
どっちしろ過去だよね。
パ
だから要するに、先のことっていうのは、要するに計画とかそういうのを、あんまり自分で立てるなっていうこと、夢を抱くなっていうことなのか、ちょっと疑問に思ったんだけど。
ス。いや、夢を抱くなって、
先って、
過去
で
だ
も、
ね。
ここで言う先っていうのは過去のことでしょ？
そうなの？
パスって書い
あ、
て
そうなんだ。
うん。
Things
だ
from the
から、
past
これから先っ
昔の
てい
こ
う。
とどもっていうのが次に出てきてるから、昔、
Remembering
それが過
things
去かなと。
before。
未来も過去も
過去
言う
の
な。
ことにこだわるなってこと。
そうそう、先っ
過
ていう
去。
のは、だから、
前のこと。
前のことも先って言うじゃん。これから
あ、
先っ
じ
て
ゃあ、こ
未
れ、
来じゃなく
過
て
去の
も。
ことを、両方とも過去のこと、過去のことって言っ
そう
てる
そう
わ
そう
け？
そうそう。
あ、なんかこう、強調みたいな感じで。
でも、このデイリーブレッドでは先のことって書いてるからさ。
いや、新海誉の先なんだけど、英語だとフォーマーとパスタになってる。
だから、そっちは？
あ、じゃあ、昔のこと、
新
昔
海
の
誉
ことってそういうふうに強調してるわけね。昔のこと、あんま
先
考えないよって。
じゃあ、両方とも前のか
そうだという理解です。
だから、両方とも昔のことっていうことね。
で、キーサー新京大学でしょ？
いや、両方今挙げてたんだけども。
新京大学では初めからってやっぱり過去のことじゃん。
初
新
め
京
から、
大学
そう
で
そう
は。
そうそう。
結局過去のことじゃん。
で、新海訳は先のことどもって書いてるから、
先ってのも、でも過去のこと先っていうこともあるじゃん。
でもこのデイリーブレッドでさ、
先って言う？
言うよ。だって、水戸黄門紹介するときに、先の副将軍、水戸光圀公であるぞって言うじゃ
ああ、そういう方ね。
ん。なんでそこしか思い出せない。
いや、でもなんで二つそんな言ってるわけ？昔のこと、
でも
昔のこ
ね、
とって。
このデイリーブレッドでさ、先のことに心を留めるなって、先って前のことだから、昔のことに目を留め
例えば
る。
ね、口語訳だと、あなた方は先のことを思い出してはならないって書いてある
じゃあ
ね。
それもか。
それもやっぱり、
あ、思い、
そうそう、過去
じゃあ
の、
過去のことなんだ
そう
ね。
そうそう
あ、じ
そ
ゃあ過去のことを思い出すな。で、過去のことを考えるな、ということね。
う。それから過去に固執したりこだわるなってこと。
思い出したり考えるなってことね。
そう。だからその、今までこうだったからとか、あと、例えば一番わかりやすいのは、過去にあった嫌なこととかさ、嫌な経験ばっかりで、どうせ自分が頑張っ
あ、
ても
わかった。
こうなってしまうんだからってあるじゃんよ。そういう場合もあ
ちょっ
る
と
し。
俺、勘違いしてた。
私も勘違いしてた。
あと
未来
は、
のことと過去のことってあんまり思わずに、今を、しっかり生きなさいって意味なのかなと思って。
いや、これから今をしっかり生きるというよりも、これから神様が自分にどうしてくださろうとしてるのかっていうのが19
前
節
に
や。
向けっていう。
ああ、
前。
そう。見私は新しいことをなすっていうのは、その神様に期待するっていう意味だと思うよね。18が要するに過去にばっかりとらわれるなっていうことで、その嫌な経験もあるだろうけど、あやが言ったように、なんか今までこうだったからっていうことにとらわれることあるわけじゃん、人間は。だから、それが18で19は神様が自分にどうしてくださろうとしてるのかというのを悟ってくださいよみたいな ていう意味
うん。
になるよね。
なるほど。で、未来のことは神様に委ねると。
ああ、もちろん自分でね、夢とか目標を持つのは大事やと思うけど、
期待するって感じだよね。
そうそ
神
う。
様に期待
神
する。
様に期待するって感じ。
期待する。
と思う。うん。
あと、その未来に期待するっていうことは、自分がこう暴走することじゃなくて、その願いが神にのこうとこう合ってるっていうか、一致してるっていうことを願うっていうことでもあるんじゃないかな。
いや、だからそ
アグリ
こを
メント
神
ね。
様に期待するっていう、
うん。
委ねる
いや、
とい
そ
う
れ
か。
で、それで、ね、俺考えたんだけど、例えばさ、その未来に期待するって言ってね、例えばその、まあ、例を言えばね、例えば旅行とかするじゃんか。俺結構、なんか想像したりするんだよね。ああいうとこ行ってこう、なんか。それってすごい楽しい時間なんだよ、俺にとってはね。で、ホテルの、この、なんか見たりね。で、結局、そういうのをやってても、行ったらもう、何やってたんだって感じになるわけですよ。
それをさっきわしが言ったやつやね。
ああ、そういうもんだよね。本当、
ああ。
なんていうか、やっぱり神様に、本当に信頼してないと、何やってたんだっていうことになるよ。本当。
だ
それ
から結
は、
局、そうそうそう。いや、それをさっきわしが言ってたよ。なんかね、私の場合はただ委ねてるっていうかっこいいもんじゃなくて、ただ単にふてくされてるだけやけど、やっぱりその、何か計画したり、夢を持ったり、期待したり、希望したりっていうの中に神様がいないと結局、何だったんだろうと思うことは多いじゃん。
多いね、本当。っていうか、まあ旅行なんか本当に、あれ？全然前考えたことと全然違うなっていうことが多いんだよね、自分で決
こん
め
な
て
はずじ
た。
ゃなかったってこと多いじゃん、旅行なんか特に。そこだと思うよ、結局ね。なんか、計画する夢を見る段階で神様が関わってないことの方が多いから、人間っていうのは。
あと人生もそうだと思うね、俺
な、
は。
本当そうだ
自
わ。
分で本当考えて、こうやって生活立てるとかさ、結婚してなんとかなってな、そういうのをやっぱり考える時期って若い時あるでしょ。やっぱり自分で考えたら、本当に何だったんだっていうことになっちゃう。あ、そうか、これって過去のことなんだ。勉強になります。
ちょっと一つシェアしたいものがあるんで、今日のね、特に18、19を見て思ってたんだけど、これ
はい。
ね、月曜日に宮内先生から来たメールです。まあ、読みます。まあ、ちょっとパーッとね、そんな長いメールじゃないんで。昨日、聖霊様の促しを明確に感じて、夕方、ソファーに座って、聖書を読みつつ神様にいろいろと聞いてみました。その中で次の礼拝について考えながら、11月に会いに来ますし、私は NYJC にどのように関わっていけばよいですかと尋ねました。そして次の聖書箇所を開こうと、聖書日課を探すと、それはゼカリア4章でした。そしてこう書かれていました。すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によって、と万軍の主は仰せられる。大いなる山よ、お前は何者だ。ゼルバベルの前で平地となれ。彼は恵みあれ、これに恵みあれ、と叫びながら頭石を運び出そう。私は、神様は権力によらず、能力によらず、ただ主の霊によって NYJC を導いていかれると信じます。ニューヨーク日本語教会に主の恵みの基礎が固められています。主の恵みあれ、聖霊様がこの群れを守り、導いてくださっています。霊的耳を澄ませ、一呼吸を置いて、聖霊様の導き合わせることを求めながら歩んでみてください。イエス様の福音が皆さんを通して主が集められる人に届くのを体験していかれますよ。感謝感謝。ということです。まあちょっとね、今日内藤さんからこの箇所、この間いただいてたんだけど、ちょっとそうそう、だからタイミング似たような感じにさ、宮内先生からこのメールが来たんで、すごい 不思議だなと思ってね。こうやって先生が改めて今日こういうふうに御言葉を与えられましたってわしにメールしてくることってめったないわけね。時々今度の礼拝の聖書箇所叩いたらこれですという時に書いてくれることあるんだけど、全く別メールってくれるってことは全然なくて、なんかすごい不思議なことを 感じてたわけです。特に平地にしてくださる山に対して神様は平地としてくれるということは、神様が、だから要するに、うちらがいろんな経験とか知識とか能力を使って前に進むんじゃなくて、神様がそういう山があっても平地にしてくださるよっていう意味で捉えてんだけどね。だから権力によらず、能力によらず。うちらが山を動かすんじゃないって話。そこに、うちらが山を動かそうとしちゃうんだけど、実は神様ができるっていうのをうちらが本当に信じてるかどうかってこと。ね、だから今日19節見てて、おおとか思ってね、ちょっとこれはシェアしなきゃって、わしに対するメールで勝手に本人に許可なしで シェアしてもいいかどうか知らんけど、まあええやろ。まあこれ、ゼルバベルが誰か知らないからね、あれやんけど、ただまあそこがポイントじゃない
で
よな
も
と思っ
さ、
て。
面白いのはさ、ゼルバベルへの主の言葉だって言ってさ、主って神様じゃん。神様なのにさ、権力による能力によらず、私の霊によってってさ、改めて言うってことはさ、なんか、そうか、なんか神様は、権力によらず、能力によらず、私の霊によって全てをするっていうことなんだっていうことで、神様でもそういうこと言うんだと思ってね。
いや、だから、ある種の戒めだよね。君たちどこに頼ってんのっていう。
そうそう、私たちでさえさ、ね、その神様でさえ主の霊だによってやるって言ってるんだけど、私たちは権力とか能力に固執するじゃん、やっぱりさ。
そこない。だから、まあ、うちらね、この世じゃ大した権力もねえけどな、この教会としては。ただやっぱり何かしらの力とかあるわけじゃん。経験から出てくる、これぐらいだったら自分にはできるっていう能力とかな、そういうのあるわけで、それにばっかり頼るなってことは言いたいんだろうけど、でも、今日の聖書と共通しているのは、そういう権力、能力っていうのも、うちらが過去の経験から培ってきたものやから、結局今まで積み重ねてきた自分のこういうこと部分があるっていう、そういうものばっかりに頼るなっていうことでも取れるわけ。という、今日はこれは分かっちゃった方がいいのかなと思って、先生に許可なしでシェアしましたが。
もう本当になんだっけ、私だってさ、そういう意味ではさ、高尾の教会を追い出されたのってさ、めっちゃ衝撃的なことだしさ、なんかやっぱりあそこがあれば、こうやって子供が来てね、他の部屋にね、やって落ち着いて、話すことができて。ね、できるとかさ、そういうふうなことって考えちゃうことってあるじゃない。でさ、そこで、なんていうの、あまりにも衝撃的だったから、だからこれになったんだみたいな感じのさ、ことも考えちゃう。だからこう小さくなってしまって、それでその群れとして小さくなってしまって、そしてまたこの、なんかそこに、衝撃的すぎてそこから伸びることを考えられない自分とかさ、あると
ああ、なるほどね。
でもそういうことではないっていうことなんだよね。
まあ、もちろんほら、わしらの世代が死んだらこの教会終わりなんかなと思っちゃってするじゃん。な、わしらの世代も何も、ぶっちゃけなんか、仮にわしが死んだらさ、みんなどうするよって勝手に思っちゃうことがあるわけよ。わしが偉いんじゃなくて、結構やってることは多いわけじゃん。みんな本当にできるのとか思っちゃったりするわけやん。でも、神様はそういう見方してないわけよね。わしがおらんでも、な、神様がこの教会続けるって決めたら続くわけじゃん。だけどなんか、あやが言ったように、高穂の教会があったらなと思うこともあるわけじゃん。で、なくなっちゃったからうちらこれしかできねえんだよっていう、わしもそう思うことあるし、だけどやっぱり、神様が決めたら、この教会はどんどん用いられるし、牧師が足りるかもしれんし。牧師なしでお前らやれって言われ続ける中でも人が増える可能性がゼロではないわけじゃん。だから本当なんか、ただ人間的にちょっと苦しいのは、いつまでこれやるんやろとか思うことあるわけよ。ずっとこれでやるんやろか、みたいな。なんか、仕事ばっかり多くて みたいなね。そういう意味で、辛いことはあるけど、ただやっぱりそれも自分の人間的な思いにとらわれてるから、 ていうことになるような。だから改めて宮内先生がこういうふうに書いてくれてるってことは、結局うちらは昔はこうだったのにだとか、今こんだけの教会でしかないからとか、そういうことにとらわれてるのかもしれない。それを宮内先生が察したかどうかわからないけど、神様が宮内先生を通して語ってるっていうふうに捉えることもできるかなっていう。で、内藤さんが今日みたいな箇所を選んでくれるし、だから明確なことはわかんないけど、本当に神様はうちらに今のタイミングで何かを伝えようとしてくれるのかなっていう。そう、だから今日宮内先生のメールもシェアしなきゃと思ったり、明確なものはないんだけど、なんとなくどっかの方向に向かえって言われてるような気がする。
だから結局さ、やっぱりその建物をなくしたから建物じゃないっていうことも、やっぱり認識させられるっていうことさ、いっぱいあるじゃない。でもやっぱり建物に固執する部分っていうのもあるけ
あ
れ
る
ども。
し、そこなんや。だから建物が本当に今のうちらに必要かどうかっていうのと、やっぱり建物があればなっていうのが両方あるじゃん。
だからそこで主の霊があって、その宮っていうのは各個人それぞれがあるっていうことなんだよね。
だからそういう礼拝、自分が祈るときにいつもそういう言い方するのはそこないね。一人一人が何らかの形で導かれた、そういうものが集う群れにしてくださいっていう祈り方をするようにしてんだけど、なるべく。この教会を、この教会をじゃなくて、集まる一人一人がどうかなっていう。まずそっからじゃん。じゃ、教会っていうしっかりした教会があって、そこに乗っかるのが簡単な人はおるけどさ。でも、そうじゃなくて、小さい群れだからこそ一人一人強めてくださいっていう気持ちはあるよな、やっぱり。その霊的に強めるっていう。
ね、お前たちはどうなのって言って、いうことなんですね。ありがとうございました。こんな感じで、内藤さんどうでしょうね、話が進みましたけど、これで良いでしょうか。あら、また無反応。なんか違うって感じだけど、表情もしてて、腹立つ。そしたら、じゃあ、内藤さんにお祈りをしていただいて、締めましょう。
Amen.
Amen.
Amen.